皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第29回目、ゲストにボードメンバーの萩原さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。萩原さん、今回2回目の物販ラジオの出演ということでありがとうございます。はい、で8月の決起会ですね。
はい、
行われましたけども、結構萩原さん盛り上がりましたね。
そうですね、ありがたいことに、
ありがたいことに、おかげさまで。で、120名ぐらいでしたっけ、決起会に集まっていただいた会員さん。
はいはいはい、そうですね。
ね、集まっていただいて、はい、かなりなその盛り上がりで、はい、二次会、三次会もね、結構行ったようですし、皆さん。
よかったと思います。
よかったと思います。ね。結構お酒も皆さん進んだんじゃないかなと思いますけどね。で、今回のその、決起会に集まった会員さんもそうなんですけど、かなりこのレベルの高い人が、物販で、稼いでる方が多く、ね、はい、入ってきたんじゃないかなっていう印象を受けたんですけど、
はい、
萩原さんどんな印象を持ちました？
いや、こんなに稼いでる人がたくさんいるのか。
はいはいはいはいはい。
結局最初からその普通のこういうのって初心者ターゲットにするじゃないですか。
そうなんですよね。
やっぱ人数が多いから。
うん。
で、中上級者を主に中心に集めようとすると、
うん、
あんまり人数集まんないって固定概念だって、そこもやんないんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりレベルの高いコミュニティを作るにあたって、
うん、
そこを中心に集客してみたら、実はこんだけいたっていうのは。
そうですね。
はい。
そうですね。で、やっぱり、今回はね、その、口コミで結構広がった感があるじゃないですか。
そうですね。
で、ね、前に萩原さんとこのコミュニティを立ち上げる前に、本当口コミだけで広げたいですね、みたいなことをちょっと言ったこともあるんですけど、
はい。
なんか、それになりつつあるなっていう感じも受けましたね。
今回、7割ぐらいが紹介ですよね、
うん、
確か。
そうですね。
はい。
非常に、なんだろう、こう、業界全体にも、こう、いい噂で広がってるのかなっていうイメージがあるんですけど。
結構、ありがたいことにいい話は。はい、
そうですよね。そうですね。で、実はその、募集、終わった後に、大々的な募集終わった後に、結構その口コミでまた紹介したいんですけど、みたいな感じで、
はい、
ありがたい、こう、メッセージもいただけるので、
はい。
うん。やっぱりなんかこう、紹介したくなるようなコミュニティなんだろうな、っていう、なってきたんだな、っていう感じがしますね。
結構人に紹介するって責任重大だから、紹介してもらえるって、すごいことだな、と。
そうですね。
思います。
そうですよね。やっぱこの口コミ効果はやっぱりすごいですね。
やっぱ物販もそうだし、飲食もそうだし。
そうなんですよね。
これがあれですよね。一番いい集め方というか。
そうですね。
誰も損しないし。
そうそうそうそうそう。だから本当にその、物を売る方の物販、ね、うちもその楽天とかアマゾンで売ってますけど、
はい、
そこに物を売っている、商品を売っている、時ってやっぱり、本当に品質のいいものを お客さんに届けたいとか、
はい、
このデザインを売りたい、今、 この形を売りたいとかっていう、そういうイメージっていうか、それを商品化してお客さんに届けて、でお客さんに価値を提供して、その価値を提供して、はい、でお客さんに喜んでもらえるのがやっぱりね、このインターネット物販だと思うんですけど、
はい、
それと同じその感覚でこのコミュニティが今運営されてるなっていう感じがすごくしますね。
そうですね。昔はあれなんですよね本当にいいサービスとか作ったとしても、悪い商品でマーケティング上手い人の方が儲かったんですよね。
はいはいはい。
でもここ最近本当に本物の時代になりつつあって、
ありますね、
SNS でみんなつながってるし、レビューとか口コミもそこら辺に立ってるし、
そうですね、
なんで今本当にここ最近本物の時代、
ユーザーも分かってきてますよね。
そうなんですよ、ネットの登場で本物が、ちゃんと埋もれたところから認めてもらえるような
感じ
ができて、
そうですね、
今回もほとんど紹介が
そうですよ、ね、
Facebook とかのつながりだったりとかみたいなんで、
ありがたいですね本当に。
なんで最初一緒に話した、そもそも本物の物販コミュニティって、物販だと本物のもんが売れるから、これを情報をコミュニティでやってみようっていうところから始まったことですからね。
本当にここがリンクしてて、やってて自分の今のビジネスに本当つながってくるし、で今やってる、もう日々のその業務っていうのがこのコミュニティにも活かせるし、
はい、
情報も出せるし、
そうなんですよ、
自分の中では自然な感じですよね今このやってるの。
結局誰も損する人がいないものを作ると、長期間続くんですよね。
続きますね。
そこで誰かが無理してると、運営側が無理して運営したりとか、
そうですね、そうそうそう、なんか変に課題に言わなくちゃいけなかったり、変に自分をね、大きく見せようとしたりとか、
はいはいはい、
実際儲かってねえのに儲かってるぞみたいなね。
だから関わる人が全員得する仕組みができると、本当にちゃんと継続するんですよね。
そうですね、
いろんなところで
人たちが
もう見てると、
確かにそうだな。だから萩原さんが今回の決起会で、最後にミッションで言ったじゃないですか。
はい。
でちょっと読み上げますけど、ミッション、本物が集まる物販コミュニティ、本物の実績を持つサポートメンバーが本物の情報を惜しみなく発信し続けることで、本物の価値が分かる有力な参加者が集まり、さらに価値のある情報が膨らんでいき、さらに有力な参加者と情報が増え続け、物販業界で最もレベルの高い人と情報が集まる環境を作り、参加者、運営者ともに物販で飛躍し向上し続けられる場所とする。まさしくこれですもんね、はい、萩原さん。
もうそのままですね。
ね。
はい。
ああ、萩原さんうまくまとめたなと思ったんですけどね。
でもこれって本当にこういうコンセプトって、他の情報販売してとかしてる人たちもあると思うんですけど、普通公表できないんですよ。
はいはいはいはい。
戦略的な話になっちゃうんで。でも、もともと最後に目指してるもんが誰も損しないもん。
そうですね。
を目指してるんで。ここに公表して、むしろそれでベクトルを合わせてもらって。
そうです。
協力してもらえると。
そうですね。だから本当に、この言葉そのものなんですけど、実際、私も、運営側としてやってて、参加者の情報で、売り上げが上がったっていうのも、もう実際あるんで、
例えば結構、サポート側のメンバー、全員上がってないですか？
上がってるんじゃないですかね。
はい、
ね、うちなんかは、ヤフーショッピングのその情報で、
はい、
村瀬さんとね、加藤さんのセミナーで、あれを参考にしてやったら、昨年の、何倍だ？ 5 倍か。ん？ 7 倍か。
はい。
売れましたからね。
そうですね。
あれ本当にあのセミナーでやったことをそのまんまやって、あとまあちょっとオリジナルも加えましたけど多少、
はい、
うん、それだけですからね。
はいはいはい、
うん、まさしく参加者と運営者ともに物販で飛躍し向上し続けられる場所とするって ここですからね。本当に
多分サポートはほぼ全員上がったんじゃないかな。自分でも先月かな、
はいはい、
ここ何ヶ月か過去最高利益ですからね。
おお素晴らしい。
でもそれは、
うん、
直接物販で覚えたことをやったらとかじゃなくて、
うん、
なんですか、そういうこういう環境にいるだけで、うん、やっぱみんな切磋琢磨してるから。
あ、それは言えますね。
そう、
それも言えますね。やっぱりその
流れに、
うん、言えるな。それは
自分たちで始めたことなのに、
うん、
そこの流れにさらに持ってかれて、
うん、
の感じはありますね。
うん、まさしくその巻き込まれて上に自分も上がっちゃってるみたいなね。
そうですね。
うん。
自然と。
自然とね。なんかそういう、環境にいると、やっぱり自分の意識も自然と変わっちゃうんでしょうね。変わっていくんでしょうね。
なんかもう理屈で話せないぐらいの、
うん。
肌感覚というか、理科の実験で共鳴って習ったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
鉄の棒が2本あって、
うん、
片方を叩くと、
うん、
もう隣の棒も、
うーんってなるみたいなね。
うーんってなるっていう。うん、だから多分、同じ場所にいることで、
うん、
多分周波数レベルで影響されるんだと思いますよ。
別に言葉を交わさなくてもみたいな。
ちょっとマニアックな話になりますけど、そういう話大好きなんで。
いやでも、その例え分かりますね。でも
だから人って結局細かくみんな振動してるんですよ。
うんうんうん、
周波数持ってるんで、
うんうんうん、
ここに集まった稼いでる人たちの周波数が集まれば、
うんうん、
ここにいるだけで影響されてどんどん伸びていきます。
そうですね。うちもね、やっぱり去年より売り上げ伸びてるし、また来年の売り上げがこのぐらいいけそうだなっていう、なんかイメージもできますし。
そうですね。
うん、
だって、この中に混ざってれば、
うん、
安心みたいな場所を作っちゃいたいですよね。
そうですよね。
自分たちも安心ですからね。
あ、いや、安心ですね。
安心。物販なんて、みんないつどうなるかわかんないですからね、こんなの。
ねえ。いろんなその、物販の形もあるじゃないですか。その、
はい。
まあ今はね、アマゾンとか楽天とかって、こう、注目されてますけど、
はい、
うん、これもね、どうなるか分かん、どうなるかっていうか、どう変わっていくかも分かんないですからね、今後。
ああ、変わりますね。
ね、
はい、
細かいことはいろいろあるでしょうけど、
はい、
まあ、ロジックが変わったりとかね、
はい、
もあるでしょうし、その楽天とアマゾンのその勢力図がね、どう変わるのかっていうのもあるでしょうし、
はい、
うん。でそういうのってやっぱりこう実際に肌で感じている我々が一番最初にいろいろこう、分かってくると思うんですよね。あ、こう今こういう状況でいるなみたいな、どこんな感じだなみたいな、
はい、
うん、でそれをこの、あのコミュニティの中で情報を発信すると、いやうちもこんな感じがしますとか、
はいはいはいはい、
またそれがね、一人じゃなく二人、二人増え三人増えみたいな、
はい、
うん、で確実な情報に変わっていくっていう風になるのかなっていう、
はい、
っていう風に思いますけどね。
今日も知恵袋で、
うん、
岡島さんという方が、
はいはい、
アマゾンのロジックが変化ありましたね、
うん、はいはいはい、ああそうですね、
はい、
うん、
こういうのは本当に貴重ですよね。
貴重ですよね。
情報シェアして、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃ早いじゃないですか、こういう
早い。そこであれ自分のとこどうだろうってね、興味ある人は、興味というか、関心がある人はちゃんと調べますからね、またそこで。
結局、この間のウェビナーで、楽天の SEO とかの話ができるのは、いろんなケーススタジオをうちが見てるから、
はいはいはい。
なんですけど。
あの情報もちょっと、萩山さんやばかったですけどね。
うん、多分どこでも聞けないと思うんだけど。
そう、聞けない聞けない。あれはちょっとやばい。
なんで、こういうとこで、アマゾンのロジックをみんな、うちはこうなった、うん、うちはこうなったってシェアすれば、
うん、
また見えてきますからね、そこから。
うんうんうん。だからこういう、その、会員と、ね、こっちの運営側とのその、関わり方もすごく、いい関係っていうのも、ちょっと言葉違うかもしれないけど、なんかいい感じで回ってますよね。
いいと思います。
ね。で、またその会員の人のレベルもどんどんどんどん上がってきてるし。
はい。
うん。
ただ中にやっぱあれなんですよね、転売とかをやってる人からすると、
はいはいはいはい、はい。
その、例えば、タイムセールのアマゾンの情報とか、転売してる人ってほぼ使えないじゃないですか。
使えないですね。
スポンサープロダクトもあんまり使えないし。そういう人たちは、
うん、
あと欧米輸入の人とかは結構もっとこういう情報欲しいとかあるみたいですけどね。うんうん、
まあ、そうですね。でも、うん、難しいですね。その辺ね。
だから、
うん
まあ、あくまで自分の意見ですけど、
うん、
転売っていうのは、まあ、あくまでも練習で、
うんうんうん、
これは、まあ、人によって本当に転売とかが大好きでっていう、
うん、
森村さんとかは、
うん
まあ、本当に好きでやってる方とかあれですけど、
はいはいはいはい、
物販を真剣にやっていく上では、マーケティングをちゃんと覚えなきゃいけなくて、
うん、
でそのマーケティングのうちの、10のうちの、
うん、
ぐらいしか転売だと使えないんですよね。
うん
だから、商品力に頼るしかなくて、
うん、
あとは価格で勝負するしかなくて。
そうなんですよね。
そうなんですよ。だから幅が狭すぎるんで、
うん、
だからある程度転売やって、
うん、
原資を持って、
はいはいはい、
あとは販売っていうことに慣れてきたら、
うん、
やっぱり、OEM で作るか、
うん、
あとは、独占契約を取るかとか、海外、アメリカとか、やって、オリジナル商品って独占できるものを作んないと、マーケティングの幅は広がらないんですよね。
そうですね。
だから、いつかそっち向かってほしいなっていう。
確かに確かに。だから、うちも今本当に、カテゴリーを絞ってそこだけしか今やってないんですけど、本当その、うん、毎年毎年いろんなデザインも出せるようにはなってきたんですが、本当奥深いんですよね、やればやるほど。でその分やっぱ売り上げもに返ってくるし、
はい、
これは本当やり続けて尽きることはないだろうなって思いますね。まあだからまあ OEM やった方がいいですよって、まあ言うのはね簡単ですけども。
そうですね。うん、転売情報とかはなるべくオフラインイベントとかに来てもらったりとか、
うん、
あと知恵袋で質問してもらってもいくらでも話せて、
うんうん、
ただ全体に関してのウェビナーとかはどうしても、
うん、
あとマスタープログラムとか。
そうですね。
は、物販の一番大事な部分の話をしていく場所かなっていう気がするんで、どうしてもそっち側になっちゃうんですよね。
そうですね。だから、ね、まあ、大会する方の、中でね、ちょっと合わなかったとか、物販にちょっと合わないとかいう方、中にはいらっしゃいますけど、
はい、
そういう方の、その、話を聞くと、なんだろう、ネットショップがやりたかったんだとか、
はいはいはい。
まあ、要はその、欧米輸入をもっと知りたかったんだとかっていう、
はい、
ね、感じみたいなんで、
はい、
うん。もうちょっとね、ちょっと入り込んでもらえるといいのかなっていう気もしますけどね。
まあ、今度、
うん、
このラジオが、いつかわかんないけど、あ、このラジオが、
このラジオはですね、9月の11日ですね。
あ、そうなんですね。
はい、11日。
ちょうど昨日やったっていう感じになると思うんですよ、10日に。
あ、そうですね。
そう。
あの、ウェビナーね。
ウェビナーの、はいはいはい、成功者インタビュー。
はいはいはい。
と、人が、
ちょうど、加藤さん。
そう、加藤さんが、うん、あの、欧米輸入じゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、なおかつ、あのビジネスモデルはかなりいいので。で、欧米の人って中国に肌が合わないっていう人多いんですよ。やっぱり、転売系の中国でやると、やっぱり品質悪かったりとか、
うん、
欧米系ってブランド品主にやるから、売買やってる人があって、綺麗なものを見る人が、
はいはいはいはい、
見ることが好きな人が多かったりとかするんで、
はいはい、
そっち系の人だと、どうしてもそういう商品扱いたいっていう方が強かったりするんですよね。中国にでも OEM でおしゃれなもの作っちゃえばいいんですけど、まあまあハードル高いんで、なので、加藤さんのやり方はすごい、その欧米輸入のゴールとしては、ありなんじゃないかなと思って。
はいはいはいはいはい。
理想型ですよね。
ちょっと楽しみですね。まだ聞いてないから。
まだあの加藤さんからこういうことしてるんですよって話を詳しく聞かせてもらって、で、今度はエビナップの場所っていう、いつもするんですけど。
はいはいはい。
すごいいい話。
はいはい。
かもまあ、これはもう聞いた後だろうから聞けたっていうのか、聞いてない人もいると思うんで。
ウェビナーを
ぜひ聞いた方が。
ウェビナーは、録音版もありますからね。
だからなんか、なんかあの、中国輸入、なんか、中国輸入じゃないとダメなのかみたいな感じで言う人がよくいるんですけど、別に日本で化粧品を OEM したっていいし。
いや、そうそうそう。そうなんですよ、ね。
日本で商品生産したっていいし。
うん、
結構ありますからね、うんうんうん、そういうメーカー、いろいろ。メイドインジャパンで高く売ったっていいし。
はいはいはいはいはい、はい。
あと中国 OEM が、ただ、みんなやってるから情報がたくさんあるっていうだけで。
うん、
あとは独占で販売できればいいだけだから。
そうなんですよね。
欧米でもいいし。
うん、
中にはスイスで時計作ろうとすれば時計作れちゃうし。
はいはいはいはい、はい。
意外と限界安いんです、あれも。3000とか。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
へえ。
作れちゃったりとか。だから、そんなに、独自商品は中国輸入みたいな、狭いとこでくくりつけずに。
いや、まさしくそうですよね、萩野さんね。
じゃあ、なんですか、イオンとか置いてある商品って、オリジナル商品ってみんな中国じゃないですか。じゃあ、イオンは中国輸入やってんのかっていう話になっちゃうんで、たまたま作ってるところが中国であって、だから、あんま中国輸入、欧米輸入っていう狭い、
あ、それね、
考え方せずに。
そうそうそうそう、まさしく、その通りなんですよ。なんでそこで境をね、こう、きっちり決めちゃうのかなっていう、そこにもちょっと違和感感じるときありますけどね。
私は中国輸入はやんないみたいな。なんかそういう。
うん、
別に欧米転売しながら、欧米転売の売れる商品を、で、もうちょっとこうした方がいいなっていうのを、似せた商品を中国で作って、
中国で作
ってね、自分の欧米転売してる商品の中に、
オリジナル
とね、商品として、通って一丁して売っちゃうとか、
うん、
そういう、やり方もできるわけじゃないですか、いろいろ。
ですよね。で、そこは利益率ね、かなり取れますからね。
例えば財布を売るとして、自分家の楽天とか、ネットショップで、高級財布ばっか並べて、その中に、まあ、高級財布並べるっていうことは、輸入転売ですけど、輸入転売してるからこそ並べられるラインナップが、高級な財布で、そこに自社のオリジナル商品を置けば高く売れるじゃないですか。同じレベルに見られるんで、そういうやり方もできるんですよね。
そうですよね。見せ方ができますよね。そういう見せ方が。
そうですね。だから、なんかその、成功っていう一個の山に登るのに、道はたくさんあるんで、どっからでも登れるんで。
近道もあればね、
はい、だからあまりそうに、なんだ、物販は中国輸入ばっかじゃないかとか、そういう問題じゃなくて。
そうそうなんですよね。
そうそう、
うん、まあ確かにそういうイメージに囚われちゃうのかもしれないけど、でも、特にそのマスタープログラムとか、聞いてもらうと分かると思うんですけど、本当にその物販の、コアな部分を話してるんで、どこでも使えるんですよね。どこの商品っていうか、どこのカテゴリーっていうか。
独自商品であれば、うん、みんな一緒ですね。
うん。だからネットで売る、じゃあ、その、まず売り方とか、リサーチの仕方とか、そういう基本な部分もちゃんとね、入ってるし。
はい。
うん。だから、たまたまその仕入れ先が中国、ね、中国やってる人が多いだけの話なんで。
情報が多いからですよね。
まあ、そこは致し方ないのかもしれないけど。
まあ、じゃあどこはやりやすいのって言ったら、結局中国はやりやすいといえばやりやすいんで。日本で化粧品とか作るもそんな難しくないけど、売るのは難しいし、あと国内でも品質いいものは作れるけれども、それは高く販売力があればそれを生かして売れるんですけど、それはちょっとハードル高かったりするから、最初は安いっていうことを売りに中国で OEM したものを売った方がいい場合もあるしっていう。
そうですね。
だそれをちょっと単純に物販中国輸入の話ばっかじゃんみたいな感じだと、そんなに単純なことではない
ですよね。確かにそうだな。だからといってね、その欧米輸入やってる人、まあこういう、まだこうやってね、欧米輸入とか言っちゃうと、まあなんかこう境を設けてるように思われちゃうかもしれないですけど、でも普通にね、話、お互い話をしてても全然通じるものはあるし、あ、なるほど、そういう考え方もあるんだなって思いますもんね。
はい。
で、それを、自分の今の販売の方に取り入れたりとか、
はいはいはい、
やってることは十分あるんで。
そうですね。他業界のノウハウを別のジャンルに持っていくのが一番、あれなんですよ、差別化できるんですよ。
ね。いや、本当そうですよね。
そう。
例えばね、その、よく、萩原さん、よく化粧品のその売り方を、例えに出してくれるんですけど、
はい。
それをね、そのアパレルの方に、こう、やるとか、
はい。
差別化にするとか、
はい。
で、まあ、今年のその LP を、うちの、例えばね、やってもらったのを、まあ、ここで言っちゃえば、ちょうどね、ちょっと差別化をした LP を作って、
はい。
で、うちの商品がこういうことでいいんですよって言ったら、そのレビューがその通り、あ、この商品は良かったですってその通り書いてくれますからね。
はいはいはい。
あ、これ面白いなと思いましたけどね。あ、こういうことかと思って。
切り口を明確に作っておくと、レビューもその切り口に沿ったレビューが入ってくるんですよ。
面白かったですね、あれは。
そう。アフィリエーターとか使った場合、アフィリエーターもその切り口に沿って書いてくれるし、あとは、アマゾンバインとか、商品提供して書いてもらったりしても、何書こうかなって言った時に、その切り口に沿って書いてくれるんですよね。だから、そういう切り口を決めとくと、それがみんな同じベクトルで、
そう変わってくるんで。いや、あれは面白かった、すごく。で、評価もどんどん上がってきましたもんね。評価のポイントが。
上がりましたね。
びっくりした。
はい。
うん。まあ、もちろんその、商品も、去年から今年にかけて、
はい。
改善しましたけど、その改善ポイントをね、はい、うまくこう出したりしたら、差別化にもなったし、はい、で、その、それを見て、レビュー書いてんじゃねえかっていうぐらいの、
はい。
ね、ユーザーさんが増えましたからね。
そうですね。で、そのポイントがどんどん強調されて、
そう
また売れやすくなって。
こういう積み重ねですよね。あと、やっぱり物販で大切なのって。積み重ねる、そういうビジネスやらないと、なんかやっぱり先がないっていうか、
そうですね、うん、今やろうとしてることは一貫性なのか、うん、積み上がるのかっていうのは結構大事、う
ん、大事ですよね。だから来年の数字が読めませんもんね、そういうビジネスをしてないと。はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。